皆さん、ブーラジオ映画本時活動しラジオ、その名もブーラジオこそ。お相手は私、カオスといえば、カオス理論なこたつと、
カオスといえば、ブラジルのメタルバンド、スカルトゥラのアルバムに、まあ、カオス言い方違いますが、ケイオス AD という代表作がありますね、おまけと。
カオスといえば、ファイナルファンタジーで混乱した味方に全滅させられたのがトラウマになっているハタと。
カオスといえば遊戯王のカードでカオスってつくやつめっちゃ多かった気するなーな、ざっくりスナイダーと。
確かに。
カオスといえばカオスっていう英語の綴りを知った時にちょっと衝撃だったトリと、
哲学用語だなと思っているタンタンです。
そうですか。こっちからすると数学用語ですけども、はい。この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない方になってしまった、通称映画凡人集まって全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画スーパーだトークバラエティ番組です。イエーイ。
カオスカオス
カオス、
パンケーキ食べたいな、
はい、
チャオズって読めちゃうんだよね。チャオズって読めちゃうんだよね、アルファベット。
あ、なるほどね、はい、
チャオズ。
始めますよ、はい、はい、今回ラインナップご紹介しましょう。まずクイズ やりまして、今回難しいクイズをやりまして、そして、急ぎ映画館ではカオスウォーキングやってきます。さあ、それでは参りましょう。第243回、とりなしスタート。ドイラジ VS 映画検定。
ん？
イエーイ。ということでね、もうあれですよ、東大 VS 三島由紀夫みたいなことです。
ん？
え、そういうこと？
え、あの、今日はですね、僕ら映画検定と対決します。
ほう。
映画検定ご存知ですか？
なんとなく、
なんとなくご存知ですか？映画検定っていうのはですね、キネマ旬報社が、あの、やっている、まあ、映画にまつわる知識を問うてくるね、検定なんですよ。これ何級何級持ってますみたいなね、人いるじゃないですか、
うん、
はい、そういう検定がね、時々行われてるんですけれども、現在第10回が2019年に行われた後、ちょっとまだ開催されていないというね。
あらら。
はい、ちょっとことなんですね。ですので開催してほしいなっていう気持ちを込めて、今回私、うん、第10回の問題、
うん、
そして最強に難しいと呼ばれる1級、
うん、
こちらの問題に、うん、僕ら全員で挑もうと思います。
あー、よかった。なんか、あの、次のやつをみんなで受けようって言われるのかと思って
ここでやってみて、あ、いけるなってなったら受ければいいし、絶対いけないと思うんで。そう、
なるほど。
僕ら集合地で挑もうと。
あ、なるほどね。
そうです。もう6人がかりとかでやって、やっといけるんじゃない、ね、っていうね、はい、うん。そして今回こたつ、あ、こちらですね、キネマ旬報社のホームページになんと第10回の問題をね、全問掲載されてるんですね、
うん、
はい、過去問出てます。皆さん練習できますということで、僕ら今回誰も、こちらの検定第1級問題見ていないので、今回ですね、この問題を淡々に出してもらって僕らが答えていこうという、そういう企画となっております。
うん、
はい、
はい、
ですので全部で5問です。
はい、選びました。
ありがとうございます。7割ね、正解すればおよそこの検定には合格できるというふうに聞いておりますので。
あ、満点じゃなくて合格ラインあったん
じゃないですか。はい、
うん、
ですので、まあ5問中4問は取ろうと。なんだろ、
だいぶだな
そうというか5人いるんだから、それはいけるでしょ、うん、ということです。
お、
はい、5人で力合わせて解けないんだったら、そんなもの誰も解けません
いやーでも5人が偏ってたらな、
偏ってたね、凡人をいくら集めても凡人っていう結果かもしれないですからね。3人よりは文字の知恵みたいなことは果たして本当なのか試していきましょう、
うん
うん、はい、ということでじゃあ映画の問題簡単お願いします。
はい、じゃあ私が問題文と、4択の選択肢を読み上げますので皆さんで一緒に答えを考えてください。
はい、
はい、教育番組
第 第1問。デンゼル・ワシントンがアカデミー賞を受賞あるいは候補になった出演作品の中で実在の人物ではない役を演じた作品を以下の中から選びなさい。選択肢を読み、選択肢読み上げます。1グローリー、2ザ・ハリケーン、3遠い夜明け、4マルコム X。
グローリー、ザ・ハリケーン、遠い夜明け、マルコム X、まあ、マルコム X はまず弾いていいね。
まあね、
そうですね、
はい、完全にね。
あとグローリーも弾いていいはずです、
うんうんうん、
グローリーってあれか、え、グローリー出てた、そもそも
見てない。
グローリーってだってその運動の政治運動の中心みたいなのやってましたよね、だから実際に、
うん、そうなんだけど、デンゼル・ワシントン出てた、
そう、そこは分かんないんだよね、見てないから。
これ何
だっけ、
これ問題文なんだっけ。デンゼル・ワシントンが、
デンゼル・ワシントンがアカデミー賞を受賞あるいは候補になった出演作品の中で実在の人物ではない役を演じた作品を以下の中から選びなさい、
うんうんうん、あ、そっか、
さすがに全部出てるんじゃないですか、この問題、
うん、
だからあのパターンもあるわけよね、全部史実であれなんだけどデンゼル・ワシントンの役柄だけは、あ、そう、架空のものだったりとか、
うん、
って可能性もあるってことよね。わかんない、マルコム X が違うことだけは確定だな、まずな。
まあ、
これハタは全然わかりません。
そうです、どれも見てないな、
うん、
どうだろう、もうまさかグローリーにも出てきたマルコム X なのかな。
え、
とりあえず、
いやいや、
役とかではないはずだから、
うん、
うん、
まあでも一回でもそうするとさ、うん、あれじゃないですか、ザ・ハリケーンっていうのがとても史実っぽいじゃないですか。あ、これって ディズニーあれじゃない、
うん、結構最近のやつ、
でも結構最近だと、なんかあんまりノミネートされてる感がないな、そういうの。
そうですよね、
俺が想像したのザ・ブリザードだ
け。そうですね、うん、そうそう逆に言うと、逆に言うとタイトルだけで見るとザ・ハリケーン自体が、
うん、
普通に何フィクションっぽいなという感じがするというか、
うん、
え、そう、
わ、わかんない、なんか
お祭り
キッザースターみたいな、そう、
でもなんかザがついてるからもしかしたら実際にあったみたいな感じ
も、まあ、その件もあるわけよね、
うん、しなくもない。
ボクシングだったでしょ、
え、
あ、そうなの、
ボクシング、
嵐の話じゃなかった、
もうやばくないこれ、あ、1問目これですか、もうい
や結構むずいな、
これむずい、ね、というわけはもうごめんなさい、何にも想像もつかない
です、わかんないね。
え、でもなんかボクシングといえばなんか受賞してんのはトレーニングデーな印象ありますけどね、
うん、
ボクシングといえば
ボクシングじゃないけど、あれあれ、そういう話じゃなかったでしょっけ、
違う、
トレーニングデーはボクシングじゃないよ、警官の話じゃない、
そう、
あ、そうかそうか、でもなんか、
うん、
遠い夜明けってちょっとあれですよね、史実物っぽいですよね、僕知らないんですけど、
もう全部そう見える、
全部そう見えるね。だからなんとなくだけど全部史実物なんだけど、どれかに出てきたキャラクターだけは、うん、さっき言ったような架空のやつなんじゃないかってことは一級だしね、
一級だし、ね、感じし
ますよね、
うん、
私グローリーグローリーにデンゼル・ワシントンが出てた記憶がないという点で、
あ、見て、見ました、
見てる見てる、
あ、そうか、
あのセルマだよね、現代 更新の話だよね。
うんうんうん。じゃあもうちょっとみんなの情報が全然出てこないから、その一点に絞ってグローリー。
いやーでもこれ受賞じゃなくて候補も入ってるからな。
いやだからそのグローリー出てる印象がないということをね。
そうだからつまり助演とかもありえないだろうぐらいの気持ちで俺今。
そうそうそうそうそうそう。そういう話。それにかけますかと。他がちょっとあまりにもちょっと情報が出てこないよね。
確かに。
僕らの。
まあ、ね、ざっくりが言うことが正しいですからね。ざっくりはそれです
けど。なんでなんでなんで。
押し付けてる。責任を押し付けてる。
やめてやめて。
言いたくないっていう。
いやなんか僕ザ・ハリケーンがなんか
そろそろ決めてもらえますか。
そうだね、はい、時間
確かによ
し
そうです、ね、
じゃあ鳥さん行っちゃいましょう。
グローリー
そそグローリーで
いやグローリーみんなで決めたね。みんなで決めたグローリーね。
そうみんなで決めたグローリー
いきなり
振
られ
る、はい、お願いします。
じゃあはい正解は1グローリーです。
やった
やった
いいですね、
はい、
解説を
ホームページに解説が書いてあるのでそれそのまま読み上げますね、
はい、
アフリカ系アメリカ人俳優のトップランナーとして活躍するデンゼル・ワシントン。アカデミー賞では主演男優助演男優の両部門合わせて8回ノミネートされ、
うんうんうんうん、
グローリー1989年で助演男優賞を、トレーニングで2001年で主演男優賞を受賞している。ノミネートされた作品のうち実在の人物を演じたのは遠い夜明け1987年の南アフリカの黒人解放運動家スティーブ・ビコ、マルコム X 1992年のアメリカの黒人公民権運動活動家マルコム X、ザ・ハリケーン1999年の冤罪で約20年間収監されたボクサーであるルービン・カーター。グローリーは南北戦争時に実在したアメリカ初の黒人部隊を描いた作品だが、デンゼルが演じた兵士トリップは架空の人物であるということです、う
ん、なるほど、
はい、これあれだね、ラッキーだね。ただの
そうだね、全然なんか想像してる映画も違うし
違ったっていう、
はい、
あの
テルマってなんだろうって、
はいね、
はい、私グローリー大学の英語の授業で見てたので知ってましたね。
うわ、
なるほど、
うん、
よし、まあラッキーというところで、まずはでもラッキーも大事だから、はい、
よかったよかった、
うん、ラッキーもあり
で、はい、運も実力のうちですからね
はい、では第2問、
はいは
い、いきます。第2問、デビッド・リーンが映画化を目指しながらも頓挫し、スティーブン・スピルバーグの監督作品として日の目を見た作品を以下の中から選びなさ い1 AI 2シンドラーのリスト、3太陽の帝国、4タンタンの冒険、ユニコーン号の秘密。
面白い問題。
これはいいね。
ほう、
まあ、AI は違うな。
AI は逆にね、違う人の話ですよ。キューブリックの企画ですもんね。
うん。
うん。
だら、タンタンの冒険も違うかな。
どうなんだろう。
タンタンの冒険ってあれピーター・ジャックソンと共作。
そうそうそう
そう。で、
で最初。ピージャクがやるかみたいなで、でもスピルバーグやって、うん、ほんで今度は制作と監督逆にするかみたいな話でね、こう続編ごとに変えようみたいな話してたけど、うん、続編がもうできてないという、う
ん、はい、
やっぱシンドラーか太陽の帝国な感じがデビッド・リーンだしするなと、
うん、
でもなんかシンドラーはスピルバーグがなんかこうアカデミーを狙いに行ってるみたいな、その結構リンカーン的な存在な気が、
ああ史実系で伝えなきゃ的なモードの時のやつね、
うんうん、そう、それをなんか人の手から離れて、うん、じゃあやるよ的なことではなかったような、
お
なんかイメージそんな気はするっちゃするけど、
うん、
じゃあ太陽の帝国っぽいか、まあ確かにちょっと太陽の帝国っぽいかみたいな、
うんうん、
あにドイラジであの その真のリストだか太陽の手獄だか どっちかに返してこそういう情報を聞いた気がする。
なぬおや。
そうどっちかが大丈夫だよね。
真のはだった気がするな。
なんか惑わす役みたいになってるな俺。
さんが数字作ったんじゃないの。わかんないけど。
いやだからこれもあれでしょ。やっぱ一級問題だから。
うん。
うん。
そういうやっぱりあのシンドラのリストはスピルバーグがやりたいってあれで強いイメージあるけど最初の話としてはそうだったかみたいなのあるかもしれないってことだよね。
うん確かに。
えデビッド・リンって役者？
違います。あのアラビアのロレンスとかのあのみんなが尊敬みんなが尊敬してる監督です。
監督か俺ちょっと出てるあの人かと思っちゃった。ピーター・オートゥールかあれは。
あ、そうね。
あ、太陽とアラビア。
太陽かシンドラ。あ、そう、あ、太陽とアラビアがね。
貴重。太陽だと思う人。はーい。
はーい。
俺一回なんかシンドラ行ってみたくなったけど。
シンドラ行きたい。
でも、
そうですね。
畑さんどうですか？
なんか。そのなんとなく聞いたことがあるっていうガワラさんの意見と、うん、そうなんじゃないかなみたいなのの2つを比べてシンドラーかなって今思ってました。
じゃあシンドラーだ。
あれ買ったこの人買ったよ。
シンドラーでね。
シンドラーですよね。
これもう自分の責任じゃなくなったみたいな感じで買った。
いや行きましょうよシンドラーで、
はい、行きますか。
はい、
はい、じゃあお願いします。シンドラーのリストです。
はい、正解は3太陽の帝国です。
ほらね。
おいおいおい
すぐ手のひら、すぐ手のひら。解説お願いします。
はい、戦場に架ける橋1957年、アラビアのロレンス1962年などの巨匠デビッド・リーンはインドのガンジーの生涯の映画化や小説バウンティー号3部作の映画化など制作準備まで入りながらも日の目を見なかった企画が少なくない。 J.G. バラードの自伝的小説太陽の帝国も実現しなかった企画の一本。この企画は結局リーンを尊敬するスピルバーグによって1987年に映画化が実現した。ちなみにリーンが晩年映画化の準備を進めていたジョセフ・コンラッドの長編小説ノストロームはリーンの希望でスピルバーグが制作を引き受けることになったが後に降板。リーンの死によって映画化自体が実現しなかった。選択肢の他の作品 AI2001年はスタンリー・キューブリックが準備していた企画を彼の死後にスピルバーグが引き継いで監督した作品。またシンドラーのリスト1993年はスピルバーグが監督に決まる前、ビリー・ワイルダー、ロマン・ポランスキー、マーティン・スコセッシなどが監督の候補になった。タンタンの冒険、ユニコーン号の秘密、2011年はスピルバーグが得た原作の映画化権を一旦返上した際にロマン・ポランスキーとクロード・ベリが映画化に興味を示したという経緯がある、ということです。
なんかスピルバーグの企画にポランスキーが出てくるのがよくわかんないんだよね。
だからね。
意外。
同じ方向にいるんだ。
しかもね、タンタンの冒険に絡んでるのがなおさらまたね。
なおさらだね。
いや本当不思議。
ね、一問落としました。ドイロジ。
残念。
ここがない。
こっからは
あれですよね。あのこたつさんがなんかこうあそこでくら替えしてきたから変わっちゃってね投票数
が。俺のせい。
決定権がどこにあるんだろうな。
どうもわかんないですね。
わかんないね。チーム全員ですね。はい。
第3問。ハリウッドの映画会社の歴史において選択肢の中で一番歴史の古い会社名を以下の中から選びなさい。1メトロ・ゴールドウィン・メイヤー、2ユナイテッドアーティスツ、3ユニバーサル映画、4ワーナーブラザース。
はい、
うん、
つまり映画史的にはじゃあちょっと1分半ぐらいかかるね。はい、映画史的には、 バトルシップの時点でユニバーサルが100年だってことは分かってますね。
あ、なるほどね。
そうですね。はいはい。
お、これは。
で、映画史的に、だから、オズの魔法使いとかやってた頃が、いつですか？ジュディ・ガーランド歌ってたのがあれいつですか？あ、歌ってない時ですね。
まあでも全然100年以内ではありますよね。
うん、
余裕で。
うん。
じゃあ、MGM もないと見ていいかな？
うん。
うん。
え、もうこれはもう、ユニバーサル行っちゃうかっていう。
100年ですか？
100年記念、100年記念？あれ、あれは100年記念じゃないんだっけ？バトルシップは。
バトルシップが100年。
100年記念。
あ、今もう100年以上経ってるってことですね。
そう、だからもう、その基準だけでバトルシップにかけるという。
ワーナーがね、いつから出てきたのかが全然わかんないけど。
うん。
ユナイテッドアーティストってどうでしたっけ？
それがね、全くわかんないの。
そうだよね。早めにあれして、今はもうそういう名前じゃないから、わかんなくなってるとかもあるかもしれないね。
はい、時間経ちました。
早っ。
じゃあ。
はい。
ユニバーサル行きますか。
まあもう、
うん、
バトルシップにかけるしかないんじゃないですか。
要は怪奇映画とかをねリメイクしてたのでバンってヒットしてるわけじゃないですか。その怪奇映画とか撮ってた会社あんのっていうところで要はね、
うん、
元の
もう時間切れですよ。
すいませんね、
もうないんじゃないですかその会社。
オッケーない、うん、ユニバーサルお願いします。
はい、じゃあ正解したらみんなバトルシップを好きになるっていうことでいいんですね。
正解したら
もう好きで、
はい、
うん、好きだから教えてるんですよ。
はい、ではこの問題の正解は3ユニバーサル映画。
よっしゃ、
イエーイ
現地は取りましたからね。はい、では解説を読み上げます。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスにあるハリウッドは1910年から20年代にかけて映画会社が続々と撮影所を開設したことで映画の都と呼ばれるようになった。1912年に設立されたユニバーサル映画とパラマウント映画の源流であるフェーマスプレイヤーズ、過去パラマウントの名称は1927年から、1915年には20世紀フォックスの前身であるフォックスフィルムが設立されている。その後1919年にユナイテッドアーティスツ、1923年にワーナーブラザース、1924年にメトロゴールドウィンメイヤーが設立されるなど、現在まで続くメジャー映画会社がこの時期に設立された。
立て続けだ。
そうだね、かなり詰まってるんだね。
うん、
ユニバーサル映画とパラマウント映画ではパラマウントの方が設立時期が1ヶ月早く、現存する映画会社では最古だが、選択肢の中ではユニバーサル映画が一番歴史の古い映画会社となるです。
パラマウントが一番古いんですね。
一番古い、
ね、
うん、
パラマウントのようです。候補になくてよかったね。はい、じゃあ次行きましょ う、ね、
はい、第4問。監督デビュー作となった映画が日活ロマンポルノではない監督の作品を以下の中から選びなさい。
これは
1ビヨンの妻応答とタンポポ、2送り人、3ガメラ大怪獣空中決戦、4桜の園。
うん、
はいはいはい、まずだ、ビヨンツマ誰だっけ、
わからん。
送り人は滝田さんだよね、
う
ん、これも
日
活でいいんだよね多分ね。
これ日活だったと思う、
だったと思います、う
ん、
で
ガメラ金子さん、金子修介さん、うん、これも日活だよね。
金子さんも、うん、そうだったと思いますよ。で、あの桜の園も、うん、あのもともとロマンポルノ出身だと思いますよ。監督ですよね、
監督、
うん、
もちろんあれですよね、リメイク前ですよね、
うん、あ、そうですそうです、あの、うん、リメイク前とリメイク後どっちも監督が確か一緒のはずですけど、
あ、同じ、
え、そうなんだ、
あれ違うっけ、
わかんない、
なんかキャストを一新して撮った、
なるほど、
これはあの確かだと思いますよ、
いいよ、したらもう、
もうじゃあもう余った、
でもこの時点で、ね、でもね、ざっくりくんの全部受け入れれば道しかない、
消去で、消去法でいけます、うん、じゃあ行きますか、
行きましょう、
リオンの妻、お、もう一個、あともう一個入ってるやつ分かんない、
弟タンポポ、
弟タンポポ、
はい、正解は2、送り人です、
あ、そうなんだ、
え、
あれ
そうだったの、ちょっとこれ解説あんまり自分でこの問題選んどいてなんですけど、解説あんま読みたくないんですけど、
タイトルは伏せてもらっていいですよ、じゃあ
じゃあそのスタイルでいきますね、
はい、
では解説読み上げます。送り人、2008年の滝田洋次郎監督はピンク映画痴漢女教師、1981年がデビュー作。日活ロマンポルノとは、日活が1971年から1988年にかけて制作した成人映画のブランド名であり、予算面や撮影にスタジオが使える点など、他のピンク映画よりも恵まれた条件で制作されていた。その他の選択肢は、すべて日活ロマンポルノでデビューした監督の作品です。
あ、じゃあある種引っ掛けじゃないけど、なみたいなね、
なんか日活ロマンポルノの定義がってことですね、
う
ん、
そうね、
系統は同じだけど、そうだよね、
そうそうそう、ここには入らない、イコールじゃないってことね、ピン、そうね、ピンク映画の中のブランドが日活ロマンポルノだからってことだね、
ということで、じゃあラスト、もう外してるけど凡人ってことで、とりあえずラスト行きましょう
はい、では、はい、ラスト、ラスト第5問いきます、うん、ジョン・フォード監督の作品でヘンリー・フォンダとジョン・ウェインが共演している作品を以下の中から選びなさい。1、アパッチ砦、2、逃亡者、3、モホークの太鼓、4、若き日のリンカーン。
これはもうとびっきりのを持ってきましたね。お二人言ってもらっていいですか。アパッチ砦でと。
LINE に。
LINE にやってます。
ありがとうございます。
全くわからないです。
これはやばいな。
じゃあ、ご飯いきます。よいぞ。さあ。
だな、これは
全くわからん、
何にも、そうですね、でもなんか、あー、そっか、でも年代はそうか、一緒なんだもんな、全部な、
でもなんかアパッチ取りではもういそうなんだよな、
そうですよね、
なんかもうどこでも売ってる感じするしな逃亡者っていうのがね、何かがわかんないんだよね、
うん、いやでもここまで来ると全てのその4つの映画がどういうものか全く読めないので、うん、もうマジで勘でしかいかないな、これ、
うん、鳥さん1から4で好きな数字ってあります
そんな普通にあのまずどれだと思いますとかでいいじゃないか、まず
どれだと思います、
タイトルからだけでもね、
3だと、モホークの太鼓、
太鼓、
うん、ぽいぽいぽいぽい
ぽいよね、
モホークの太鼓ぽい、行こう、モホークの太鼓、今日覚えた単語、モホークの太鼓、モホークの太鼓でお願いします。
はい、正解は1、アパッチ砦です。
嘘つきじゃん俺
解説読み上げます。
西部劇の神様と言われ、黒澤明監督にも多大な影響を与えたジョン・フォード監督、ヘンリー・フォンダもジョン・ウェインも1930年代末より頻繁にジョン・フォード監督作の主演を務めて大スターになった。ヘンリー・フォンダが主演したのは若き日のリンカン1939年、モホークの太鼓1939年、怒りのブドウ1940年、荒野の決闘1946年、逃亡者1947年、アパッチ砦1948年、ミスターロバーツ1955年。この中でジョン・ウェインと共演しているのはアパッチ砦の一作だけ。ちなみにヘンリー・フォンダはミスターロバーツの撮影中にフォード監督と衝突し、これが最後のフォード監督作出演となった。一方ウェインは駅馬車1939年からドノバン・サンゴ賞1963年まで20本以上のフォード監督作に主演。フォード監督への尊敬の念は終生変わらなかったということです。
これをちょっと申し訳ないんですけど、俺問題を間違えてましたね。出てないのは、はい、出てないのはなって思ってましたね、
うん、
そしたらいけたじゃんっていう、
いけたじゃん。そうね、
ボンミス。
俺多分会話中も出てると思うんだよねって言ってるもんね。
問題文をちゃんと読みましょうっていう。
読みましょう。
そうですね、もう初歩の初歩、
初歩の初歩だ。
皆さん決定の時はちゃんと問題文をきちんと読んでください。
当たり前すぎる。
当たり前ですけど。ということで、ドイラジメンバーは5問中2問、うん、
はい、2問正解で残念ながら合格点には達しませんでした。
厳しいね。
難しくない。厳しい世界ですね。
あれですよ、あの凡人感ちゃんと保てたなということで良かったんじゃないですか。
確かに。
だから凡人感ちゃんと保たないと。うん。
ね。ということで、まあ実際ね、この後僕らが連続で60問ぐらい正解すれば別に実際の検定ではもう OK ですから。7割取れますから。まあ、序盤失敗しただけですからこれ。
なんか負け惜しみ感がもうすごく高くなったな、今。
絶対に無理だね。問題
文読んでなかったらあんただろうっていう。はい、
4級ぐらいから始めるのがいいと思います。
はいはい。
ということで
段階踏んでね、はい、
段階踏んでください、うん、1級とか無理です。
そう、そのために9あるからねみたいな。
はい、ありがとうございました。ということで、じゃあ次のコーナーいきましょう。